リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
行きましょう。
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
はい、皆さん今週もたくさん楽しいお便りいただきました。
はいよ、
ありがとうございます。
お気に、
まずは上門さんです。
おや、来ました上門さん。はい、
これ実は先週いただいて、先週とか前回いただいて、まあ、前回ご紹介しようと思ったんですけど、はい、ちょっともう体力持たなかったんで。
あ、そうやったね。
はい、今週にさせていただきました。
そうそうそうそう、
上本さんちょっとあの連絡したかもしれないですけど、はい、一応そういうわけでございます。
ごめんなさい。
はい、
はい、
あ、救急車、
これも
そうです ね,
ね、
これも
古いでしょ。
何だ、家なんとかじゃないな、
うん、
何やったっけあれ、
難しいね。
イエルプじゃないな。
イエル、うん、あんまりないんですよ、そのタイプ。まだね、
そんなにね、ここと僕の住んでるとこ離れてないんですけど、うんうん、不思議ですね。
不思議ですね。まあ、はい、当たりってもんでしょう。
あ、もしかして吹田市の消防車かもしれないですね。うん、僕が聞いたのは、僕吹田の方に近いんでね。
うんうんうん、
はい、あ、これまたオープニングで皆さん、
はいはい、
オープニングでこの救急車のサイレンの音を話してますので、はいはいはい、じゃあ上門さんです。バンバ家の皆さん、隔週更新お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。やっとこそなんとか続けてますが、はいはい、
今年の夏は東京で開催された鉄道模型コンベンションに行ったついでに都内もボラボラしてきました。
すごかったですね、この前、
う
ん、
そうですね、前回が確か9日の話やったと思うんですけど、
ここまでよく回ったなって僕も信じられなかった。
はい、
はい、
今回は10日です。
はい、
10日
すごいな。
いつの10日ですか、これ8月なんだな。
あ、
はい、日曜日、
はい、日曜日
10日の日曜日、ちょっと今、はい、カレンダーあるんですけど、
はい、
10日の日曜日って言ったら
分かりますか。
あ、8月ですね。
8月10日、
ね、8月10日ですね、
はい、
多分ね。
8入れておきます。はい、
はい、気温は30度ぐらい、
はいはい、はい、
午前10時頃から、
はい、10時から
豪雨でした、
はい、そうですか。
だって 8月10日で30度って低すぎやなと思ったら、うん、雨降ってたんですね。しかも強い雨が、
はいはい、分かりました。10時豪雨、
朝6時半、
はい、6時半
宿をチェックアウト前に、
はい、
東海道線を登ってくるサンライズエクスプレス、
はあ、
かっこ高松出雲市発、そして東京行き。
高松と出雲から来たやつがどこかで合体して東京まで行くの、
多分新大阪あたりかな、
かもわかりませんね、
わかんないですけど、を見に大井町駅かな、
大井町競馬場のあるとこですね、
はい、
はい、
付近の踏切に行きました。
踏切行った、なるほど、はい、ご苦労さん。
関西を深夜に走る列車なので、
うん、
明るい時間帯に動いているところを初めて見ることができてよかったです。
そりゃよかった、
はいはい、これ写真の1枚目がね、
はい、
上りサンライズエクスプレス東京行き、
お
これですね、これ
いや、これ在来線ですね、当然
そうですね、うん、真ん中走ってますね、3つの線路のうちの、
そうかそうか、
まあ、いわゆるその、はい、特急部分っていう
のかな。あ、なるほど、あ、なるほど、
はい、で手前のこの
面白い列車やな、
踏切の色が鮮やかですね、
うん、緑とブルーと、
はい、
へー、ちょっとまたそのこの2階建てみたいになってます
ね。そうですね、運転席が高いですね。
こんな初めて見たわし。
あ、僕ね、一回だけ新大阪かどっかで、
そうですか、
なんかタブさんと二人で撮影してる時に見たこと。
タブさんやから来たんでしょ、この列車も。
そうですね、あったんですけど、結構かっこいい列車です。
これはすごいね。
はい、
ありがとうございます、上村さん、
は
い。
サンライズエクスプレス。
はい、サンライズ急行ですね。
はい、はい、そうですね。
はい、
これ東京行きという
です、はい、まずそれが踏切で、
はい、
ホテル出てからかな。
そうですね、おそらく10日朝ですね、
はい、5時30分、
はい、
はい、
いや6時半です。
6時半、分かりました。
全然メモの意味あらへん、
はい、いやこれ豪雨があったって書いてあったから
よ。6時半です。
お
6時半です。この日も鉄道模型コンベンションへ行き、なんやかんやで閉館まで模型を見ていました。
あ、まあまあ、あの悪い意味で言ってるわけじゃないけど、ちょっとしつこいな、
はい、いや、しつこいって普通悪い意味。
あ、そうか。
昨年も出展されていたヤンキー風某トーマス機関車を今年も発見して笑っていました。
そうですか。
写真ですね、これですね、ちょっと事前に文雄君に見てもらっておったんですけど、
はい、あのヤンキートーマス、
ヤンキー風機関車、あ、某トーマスですね、
はいはい、
ヤンキー風某トーマス、これ要はあの頭であの機関車の、
うん、
まあ、 一番その機関部分ですよねの先頭に顔があるんですよね、はい、そのトーマスはでそのトーマスの顔の頭の上になんかリーゼントみたいな髪の毛をこう何かで作ってるんですよ、ね、グミみたいなやつで作ってて、はい、でトーマスの目にはこうサングラスですかね、丸いサングラスが、
しかもダイアン将軍みたいなやつやな
誰やねんダイアン将軍ってなんか漫才師みたいな名前ですけど、
いやいや、
はい、奥の方にもう一体いますね、
ありますね、
で奥の方のやつは、うん、タバコくわえてますね、あこれは悪いやつですね、
若さ元帥みたいな
ですね、はい、
はい、
ただ髪の毛の色がね、ダイアンは金髪で、うん、マッカーサーは黒なんですよ、うんうん、
なるほど、
うん、で両方ともちょっと違った形のサングラスを、手前がそのダイアンで、奥のサングラスはちょっとあの北の大将軍みたいなねサングラスをかけてますけど、ね、
ダイアンです、
ダイアン
ですね、はい、
はい、まあそういうような、
はい、まあそんな
不思議な某トーマス機関車のヤンキー風ですね今年もまあ見て笑った
と、あ今年も違う、まあ言わはったように昨年も出てた、
ね、そういうことなんか多分昨年の映像僕見た気がするんですけど、
ね、あそうですか、
確か上本さんのお便りであったん
ちゃうかな、はい、
この日の宿は
あや
南千住に取っていましたので、
お
南千住かな、
松尾場所のとこやな、
おお、そうなんですか、
いや知らんけど、
はい、はい、取っていましたので帰りは一旦千葉県方面に出て、
はい、
再び都心に向かう電車に乗って、
よう乗ってるな、
京成、
うん、
京成関谷駅、
おお、そんな駅があるんですか、
ちょっと分かんないですね、
はいはい、
からか、うん、おはですね、
はい、
京成なんとか駅か東武、牛田駅かな、
ねえ牛田やろね、牛田ではないでしょうね、
はい、で、はい、降りて、
うん、
金八先生ゆかりの中華屋にでも行ってみようかなと思っていましたが、
お
ー
お
ー雨も風も強くなってきましたので、うん、はい、おとなしく常磐線かな、
あ常磐線、
はいはい、南千住駅で降りて、
うん、
隅田川貨物駅と地元スーパーの価格をチェックした後、
お
地元スーパーの価格をなぜチェックするのかよくわからないです
けど、なんかどっちが安いかということかな、
そうですかね、はいはい、した後に、
はい、
山谷地区のアクセラという宿へ行きました、
あもう宿やっぱりちょっと変えたんかな、
ほ
ん
でですね、
山谷の方にね、
あちなみにこれがこの写真が、
はい、
隅田川貨物駅、
あ
だからこれ要はもうその鉄道模型に最後までいたから、
う
ん、もうこの写真はもう夜なんですよ、
かなり夜ですね、
はい、なんかここには機動車みたいなやつが見えてますね、
あ本当に
ね、で線路がもう下やっぱ雨濡れて、
うん、
もうテカってますね、
なんか草が生えてるような線路もありますね、
そうですね、はい、で向こうの方にはさすが東京タワマンのビル群がバーンと、で飛行機がね当たらんようにか上に赤いライトがついてますけど、
はいはい、
なかなかこの映像もさすが東京って感じがします、上本さんのお便り戻ります、
はい、戻りましょう、
スーパーの価格は、
はい、
普段私が行く大阪の激安スーパーより生鮮はちょっと高め、
あ、はい、
お菓子や加工食品はかなり割高でした、
あそう、
あ宿は、
はい、
宿泊所で3畳一間、
はい、
テレビ冷蔵庫、エアコン、Wi-Fi 完備、
はい、
廊下には共用のレンジと、
はい、
流し台とポットのサービス付き建物は新しく、
はい、
お風呂も広く、バスタオルなどのアメニティもついて、
おうおう、
風呂、トイレは共用ですが、
はい、
1泊3,800円、
お
ネット予約ができたのでここにしました、
なんと、はい、
近くには都内の相場の4分の1以下の24時間1400円という駐車場もあったので、
うんうん、はい、
車でも便利です、
なるほど、さすが山谷ですね、
そうですね、
はい、
ちなみに山谷って山の谷と書いて山谷って読むみたいですね、
はい、うん、
ちなみに3畳と言っても、
うん、
畳のサイズは 120×60cm くらいでは
い、はい、
部屋の広さはおよそ240×120cm、両手を伸ばせば壁につく広さ、
あもう棺桶みたいな感じやな、
そうですね、はいはい、しかも多分畳のサイズもちょっと小さいタイプなんかな、
かもしれんね、東京サイズかな、
はい、そんなんはないやろ、ベランダに出ればスカイツリーが見えました、
あなるほど、
ちなみに西成なら 1300円ぐらい、
おお、やっぱり2000
円3倍ぐらいするってことかな、
ねえ、こんな狭い部屋でもね、
はい、これも写真あるんで、
おお、
これですね、
これ記録取って、おお、やすごい、
だいぶ狭いですね、
廊下やんか、こんなん、
はい、
どう見ても
多分これ
え
出口の扉から中をこうスマホで縦撮影してるんですけど、
小さい畳やな、特注やねこの畳、
こんな小さい畳あんねや、
ね、ちょっと床の間に引いてるような畳やね、
そうですね、で奥の方にエアコンと布団とでこの折り畳の机、
ね、
小さいな、
これもスリットやね、これ隙間っちゅう感じやね、
はい、で壁には、うんうん、ハンガー2つ、
これこういうとこって必ずハンガーがあるな、
そうです
ね、しかも黒いブルあのね、
ちょっと洗濯屋さんってあれ
で、まあそうですね、
ハンガーで奥の一番奥にこう縦長のドアなんですね、これ珍しいですよね、うん、こんなんて大体なんか四角い小さいドアが1個ついてたらいいぐらいなんですけど、そうですね、このドアは多分これベランダに出れますね、開くんやったらここのドアが、
そうやな、
でカーテンも結構しっかりしたカーテンで、
うん、
ね、なかなかあの遮光性の高そうなカーテンやなと、
救急車や、
また救急車ですね、3回目ですよ今日、
いやもうもっときあ出ますよこれから、はい、
11日、
ああ早い、日が変わって
月食、
はい、
天候晴れ、
はい、晴れ11日、はい、晴れ、
何の日や、8月11日は確かに祝日やな、
あそう、
はい、うん、9月、あ9時、
うん、
9時ちょうど、
はい、
新宿発のあずさで帰りますお察しの通り中央線経由で名古屋まで移動します。
うわ、
あんまりお察しはしてないですね。
分からん、
はい、まあ、てっちゃんは分かるんでしょうね。
なんでしょう、もうタコさんなら
全部読んでるかもからん、はい、7時にチェックアウトして、
はい、
発車までの1時間 JR や小田急の新宿駅を堪能しました
何を堪能したん
で、ね、たまたまホームに泊まっていた小田急、
はい、
新5線系、
お
いや、
はい、
ロマンスカー
はい、
エグセアルファを見れてよかったです。
東京難しいな、
ね、むずいですね、
ロマンスカーっていう言葉も懐かしいな、
そうですね、あんま聞かないですけどね、
俺も京阪電車のね特急がロマンスカーってあったんですよね、
昔
テレビがついてましたけど、
あテレビカーってやつですか、はい、注意って書いてます、
ね、はい、何ですか注意、
ロマンスカーエグゼと読むと小田急ファンの方からお叱りを受けるのでご注意ください、あ、そうそう、エグセって書いてたんですよ、ロマンスカーエグセアルファ、このエグセのセをゼと読むとあかん、
あ、セにセと、
はい、であとアルファもつけんとあかん、
あ、そうですか、
ロマンスカーエグセアルファ、
あ、まあ言いにくいけど一回だけ言っときましょう、はい、
って言ってください、
はい
はい、でちなみにこれ写真もちゃんとありまして、
ありがとうございます、
これが小田急新五線系です、
お
これ
なんとちょっと地下鉄みたいな車両がな、
はい、前のこ の, あの横に長い赤いなんか LED ライトがおもろいです ね、
うん、なんか棒みたいな ね、あすごいな、
唐木田行き
って書いてますね、急行と書いてますね、
はい、でちゃんとあのホームドア、
ね、ありますね、
可動式ホームドア設置されて、はいはい、でなんかこの駅改装してるんですかね、これ新宿駅でしょ、小田急の多分
というはずです ね、はい、
なんか改装してますよね、あの今 の, あの大阪メトロの最近までの淀屋橋駅みたいな感じになってますよ、ね、柱にこうなんか養生シート貼ってあって、
あ
で天井もこれね、あの
外してますね、
外してるね、これなんかね今やってるんかな、
かもしれません、
ね、でこれが車内です、
ああいやこんなんですか、
小田急五線系の車内、
ロングですね、シ
ート、そうですね、
ロマンスじゃないですね、
でロングシートの色が
ものすごいです、派手やね、
何色これ、
もう黄色っていうか、ちょっ と, ょっとあのひまわりの色をもっと濃くしたみたいな、
なんか滝の道譲るみたいですね、 あれもちょっと黄色か、
お
でこのなんか スタンションポールっていうの、
あ
この、
はいはいはい、
手で持つポール、
ちょっと曲がったやつね、
そうですね、であと、はい、やっぱこの
は
つり革の位置がおもろいね、
ものすごいな、
これ何個あるんですか、つり革、これ
もう天井つり革だらけじゃないですか、
ね、なんかあの体操でもできそうですけどね、
これね、あここつれたらそう
です、でつり革の高さもね、
はい、
なんか長いのとか短いやつ、低いやつ、高いやつあるんですよ、
なんか面白いな、
でつり革の色もね、黄色いつり革もあるんですよ、
上本、うん、さんありがとうございます、い
やこれなかなかね大阪におるとこんなおもろい電車ないんで、あでこれがさっきおっしゃってた、
うんうん、アルファとかいうやつ、
ロマンスカーエグセアルファ、
ね、なるほどそうですか、はい、
これちょっと古い、
なんかそんなに新しくない ね
デザイン古いな、
まあ、あの昔 の, あの名鉄の電車みたいな感じがするね、
あちょっと似てるね、
はい、うんうん、
やっぱ この運転席の前は広いね、
うん、
このガラスが、
うんうんうんうん、
はでこれ車掌さんかな、
いてはりますね、
いてて、
はい
はい、乗客も待ってますね、
はいはいはい、
まあ、古い感じやけどもしかしたら今これが新しいデザインなのかもしれないですよね、
スイカあったみたいな顔やね、
はい、もう分からん、9時00分、はい、新宿を出発、
はい、
8枚目の写真があずさ9号って書いてますね、
今でもあるんですね、あずさっていう
の、これですね、あずさ、はい、あ、これが8か、あずさ9号、
うん、
これこれまたさっきのロマンスカーと違って今度縦長ですね、
なんか公衆電話みたいな感じやね、公衆トイレか、
あ、公衆、あ、あの小便器、
うん、そう、
はいはいはい、
うん、
僕はね、あの殿様バッタとかの、
ね、顔に、顔、あ、そう、確かにそうやね、うん、まあ、バッタの感じやね、
この飛び出た部分もなんかちょっと昆虫っぽくないですか、
ああ、そうか、そう
だね、で色が何色これ、
うん、
青、
まあ、紫と青と混じったみたいな色やね、
でボディの横は白ですね、
うん、
でこうなんかてっちゃんみたいな少年が、
幅が狭い感じやね、デザインから言うと、
ああ確かに、
もうちょっと
どうなの、縦に長いから狭く見えるだけかな、
うんうん、なんと、
まあ、デザイン面白いですねこれ、
まあ、おもろいおもろい、で見たことない、
これが車内のトイレ、
広いトイレやな、
あ、グリーン車のトイレチェック、
ああなるほど、ご苦労さんでした、
広
っねえ、これは面白いね、ちょっと運動会ができそうやね
するか、
はいはい、
はい、行きましょう、はい、全く土地勘のない山梨を走り抜けて、
おお、山梨ね、いいですね、果物の王国や、
11時39分松本に到着、は
い、やっと来たか、
信州そばを味わう暇もなく、
なく
松本を、松本のアナウンスだけを聞いて、
うん、
11時51分発信濃に乗り換えます、
あ、走った、
はい、あずさから信濃、
ああ両方とも長野県やな、は
い、あ、でなんか、え、何これ、
面白いな、
ちょっと待ってください、これ MP4 って書いてるんですけど、あ、これか、
うん、
これね、松本駅のアナウンス、
へ、
ちょっとこれあんまり大きい音出ないんで、
うん、
聞こえる、もう一回、今ちょっとレコーダー落ちて、わかる、
ああ、よく言う、古いタイプの、
はい、
コールやな、
はい、
松本、
聞こえましたかね、皆さん、
松本って言ってました、
はい、
名古屋大指定地ナンバー5書いてますね、
うん、まあ、そういう動画ですね、
今乗ったことない電車乗せてもろて、
そうですね、
すごいな、上本さんありがとう、
はい、
うん、
列車は土砂降りの中山と渓谷沿いの中央西線を下り、う
ん、はい、
14時1分名古屋到着、
あ、これ着いた着いた、
車内から宇治山田駅前にある満腹食堂というところに電話したところこの日は営業しているということでしたので名古屋から特急料金を奮発して、14時10分発の近鉄ビスタカーで宇治山田まで行きました、
おいおい何しとんねん、
15時35分宇治山田到着
か、
駅から10分の満腹食堂で久しぶりに伊勢うどんと唐揚げ丼をいただきました、
伊勢うどんはあの太いやつ違ったかな、
はい、ちょっとこれ写真があるみたいなんで、ん、今ね僕らお腹空いてるんであんまこう見たくないんですけど、
はい、
まずこれが宇治山田駅ですね、
あ、うん、
はい、なんか昔の役所みたいな、
なんか消防署みたいなね、
そうですよ、うん、この駅名のこの色が、
面白いね、
色はすごいね、
すごい、
なんか全体的に、
全体にね、
で近鉄ですね、
あ、まあそうですね、
はいはい、
な、あのちょっとスイスの時計工場みたいな、
ね、あ、似てる、
うん、
あの窓がね
長いね、
長いね、
うんうんうん、
そうそうそう、うん、僕はねドイツシュトットガルト の、 あのメルセデスベンツ駅前にね、
あ
のスリーポインテッドのマークが、
うんうん、
あの屋根の上回ってるんですけど、なんかそれにこの近鉄が似てるな、この看板が、
なるほどなるほど、
これ多分回ってないと思いますけど、こっちはね
これ回ってないな、
はいはい、でこれが、あ、その満腹食堂ですね、
太いうどんが、
はい、満腹食堂の、
うん、
伊勢うどんとこれ唐揚げ丼です、いやこれはうまそうですね、
これはいいな、やっぱり特急料金箱ね、思い切ってやって、
もう炭水化物炭水化物って感じですけど、
いいですね、
はい、この唐揚げ丼もうまそうですね、いわゆる親子丼タイプですね、
そうそうそうそう、
卵があって、
うんうんうん、
で下に真っ白いご飯が
かかって、なるほど、バターとか、ね、牛乳とかそんななしのね、
あ、
純和風中華、
このうどんうまそうやな、
いかにも伊勢やね、
うまがあんま好きじゃないな、
いやいや俺好きや、
あ、好きや、伊勢うどんは好きか、
伊勢うどん好き、
あのさぬきがわかんねえな、
あ、ちょっと辛いね、あれ
そうですね、
硬いね、
硬いですね、うんうん、はい、あとやっぱこのだしの色がちょっと 濃い口醤油みたいな感じ、濃いなあの色がね、味は多分そんな濃くないと思うんですけど、
名古屋の醤油みたいな感じやね、
はい、であと上の方にね、
ない漬物かこれ、
はい、
コウコやな、
たくあんというかコウコというか、
コウコは2枚ついて
る、はい、薄いやつが2枚、
で中からこれ一味がボーンと置いて、
そうですね、
このテーブルに落書きだらけやもん、
これひどいですね、これなんでこんな落書きしてんやろ、
あまあまあ記念やろ、
ああなるほどね、でこれお水、
うん、
はい、
いやこれはすごい、
これはまあ特急料金払う価値はあるかなと、う
ん
う
ん、ちょっとそれは考えるけど ね、
うん、16時41分発島風で難波まで帰ります、これ樋口さんがよくね
樋口さん、ね、乗られてるやつですよね、愛用の弟子やね、
はい、島風で難波まで帰ります、
あご苦労さんでした、
座席は残念ながら最前列ではなく、
うんうん、
指定座席発売の開始の翌日にたまたま残っていた5号車 7A を取りました、
あ A やったよねそれでも、はいはいはい、
とはいえ、うん、お召列車にも使われる全席プレミアムシートの豪華列車なので大変快適です、
あよかったね、
これもうあの先頭車両なんかめちゃくちゃ大変らしいけど取るの、
あそう
もう一瞬で売り切れるとかいう話を誰かに聞きました、
あそう、はい、そうですか、はい、
後ろ席のお客はカフェテリアにでも行っているようで、
うん、
誰もいなかったので、
おうおう、
あまり冷えていないエールビールが好きな私は、
うんうんうん、
適当にぬるくなったビールを片手に、
あなるほど、
リクライニングをアホみたいに倒して、
もうベッドみたいしたよね、
はい、
うん、
アホみたいに倒しても、
うん、
足が前の席に当たることもなく、
おうおう、
くつろげました、
よかった、
上山さん結構背高いんですけど、
そうよ、
それでも当たらんか、
うん、
やっぱりこれすごいね、全席プレミアムシードですから、
うん、
島風は、
うん、やっぱり樋口さんの推奨の点じゃないからね、うん、そうですね、
あとカフェテリアに行ってみましたが、
うん、
豪華列車の座席より、
うん、
通路の行列を堪能されている乗客が大勢いらっしゃいましたので、
はいはい、
キビスを返して席に戻りました、
うん、
どういう意味ですかキビスを返して、
なんか昔の武士のような言葉や ね、
あね、
なんかキビス帳もどこあんやろ
ね、あんですかね、はいはいはいはい、たまたま私の横で止まった車内販売のワゴンをチェックしたところ、
はい、
そうですね、トイレもグリーン車のトイレもチェックするし、
まあ一応まあね、
はい、ワゴンもチェック、
もう JOBBB の特派員さん、
そうですね、
はいはい
はい、コーヒー、ソフトドリンク、
うん、
チューハイ、クッキー、ゴーフル、ゴーフルもあるんや、
あいい、
神戸みたいですね、はいはいはい、ゴーフルったら、
うん、
文具などあるようでした、
あそうです、
文具もあるんです ね、
ねえちょっと中でこう絵格好してるものを書く人があるんかもしれない、
いや別にそんな文雄君もう時代古い古い別にそんな絵格好やないから、まあ、これ単に欲しい人でしょうね、
いやいや、
はい、島風限定文具とか
小説家の人が乗ってはって、
あの、うん、柴良太郎みたいな人ですかね、
あんな人乗ってはってパーカーとか言うたりしてね、
はい、あ、うん、入選する島風の写真ですね、
あそうですか、
はい、これです、
あ
かっこいいな、
さすがにちょっとしたもんやね、
はい、
先ほどのちょっとあの東京の電車より買ってるなこの
デザインいいなこれ、
これがいいね、
はい、かっこいいな、で次の写真が
これはすごいわ、
うん、島風の座席ですね、
おいありがと
う、おあこれはいいわ、
すごいな、
ファーストクラスやないですかこれね、
おなんかトヨタのセンチュリーみたいな、
ああというかあのアルファードとかこんなんですよね、
そう、それ知らんけど、
はい、はい、あとヘッドレストもちゃんとあって、でなんかこのヘッドレストの左の方にスピーカーみたいな、あこれあれかな読書灯とかいうやつかな、
あそう
光がこう前にこう
あこれくんの、
はい、出るやつで、わこれいいっすね、これ多分これ革張りですよねおそらく、これはちょっと僕も乗ってみたいです ね、
まあ、ね命のあるうちに乗れるかどうか、
はいはいはい、おしぼりと乗車証明書、
ありがとうございました、
こんなんもあるんですね、
でなんかビール置い
これがだから恵比寿プレミアム
エール、あーそう
ですちょっとぬるめが上本さんお好きだそうで、
ね、なかなかよう分かって
あるこれもデザインちょっと島風カラーですね、これもしかしたら島風カラーとかあるんかもしれないですね、
あそうかもしれない
ね、ここにね、
う
んうん、はい、恵比寿ビールって、あと島風の乗車証、
はい、
でそして手前にはこれ何ですか、タオル、
おしぼり
タオルですからね、
もう近鉄マークに入った、
でこれがそのあのリクライニング倒して でもう完全にアホみたいに寝そべっても前の席に足がつかないという。
あ、ついてれませんね。
で上本さんそれをあの縦写真で撮ってくれております。
ありがとうございます。ちょっと靴下が短いな。
ええかな、ほっといたれ。
もうちょっと長いの履
け。ズボンも短いですよ、
ね、ちょっと短いね、はい、
まあまあ夏ですから、まあ、それは8月ですからね。
スカートみたいな感じしますね、はいはい。
でまあ、前席の人もいますね、うん、女性の方が一人いて、
ちょっとちらっと見えてますね。
そうですね、あ、これいいね、
うん、
この座席はいいですね。乗る
チャンスはないやろな、
はい。で島風でくつろぐ私、
はい、
あ、これですね。
あ、窓で映した
い。あ、なんか上門さんこんなんやったな。
あ、上門さんさえシャレなことしような
ね。白い T シャツ
を直接ね、はい、撮らんと窓に映ってる自分も撮るっていう、これは上門のもう上門
だ。松尾芭蕉みたいですね、それこそ、ね、
あ、まあそうかもしれない。
なんかちょっとこう風流を分かる人みたいな、
その通り、
風流の人みたいな、はい。あ、でこれ次は車内販売。
お、来たか。
あ、これ隠し撮りですね、いわゆる。
あ、そう
か。あのチェックやから。
あ、そうかそうか、はい、なるほど、
はい。クッキーがまずあって、あ、島風クッキーがあって、
割とシンプルやな、
はい。で右の方にこれなんかコースター、あ、これはゴーフルか、うん、島風デザインの多分これ缶に入ったゴーフルですよね。これね、なんか3種類デザインありますけど、
せんべいみたい
なやつ。いや、ゴーフルってあれじゃ、神戸かどっかのあれじゃん、
なんか間に
洋菓子せんべいみたいなやつじゃん。で、あとこれが文房具かな、下の方にあるのが、
うん、面白いな。
あとなんかキーホルダーみたいなのもあるのかな。
なんとなんと。
あ、で、まあ、これおドリンクですね、お酒とか、まあ、ソフトドリンク、
ちょっと冷やしてるみたいな感じやね。
あ、確かに冷蔵庫の中でね、
うん、移動冷蔵庫やな、
はいはいはいはい。あ、これいいね、
うん、まあ、
やっぱこのシートの色が、
うん、
シートの色、これも黄色ですか。
もう黄色やね、今黄色流行っと
ん
な、
流行ってんのかな。黄色というか、なんかアイボリー、
うん、いや、やっぱり黄色
黄色ですかね、はい。火の鳥との離合っていうのがありますね、う
ん、あ、なるほど。
あれ、これなんか見れないな、これなんでだ、ちょっと待ってくださいね、火の鳥との離合、あ、これか。あ、じゃあこれじゃない、こっちか、
うん、あ、それやそれや、
あれ、
何のやつや、消えても
た。フォトビューアーで見れませんって、なんで見れないの、
う
ん、
はいはい、
ちょっと待ってください。これせっかくなんで見たいと思います、うん、どっかデスクトップに、貼り付けて、でちょっと多分これファイルナンバー変えたら、ね、見えるかもしれないです。ちょっと待ってくださいね、はい。あ、見れないですね、なんでやろ、うん、なんで見れないんや、これ。ごめんなさい、今あ上本さんが送っていただいた写真が見れ、あ、これ見えました、見ました。あ、
やっとな、
あのペイント起動させて、
ちょっと、ああ、なるほど、ちょっと見えたね。
島風チャンネルにログインって書いてますね、うんうん、どういうことでしょうか、これ。島風チャンネルって樋口さんの島風チャンネルですかね、
うんうんうんうん、
あ、それでこの映像が載ってたから、
う
ん、それをスクショして送ってくれたんです ね、
ね、 あ、 ありがとうございます、
だからこれ要は、島風がどっかの駅で、うん、火の鳥っていう車とこう離合する、火の鳥が反対車線にこう停車してるんで、まあ、ここで島風がこう火の鳥を追い抜くみたいなね、
はいはいはい、
これ多分その映像の動画のスクリーンショットを僕らに送ってくれたということですね、はい。で、あとは、あ、でお便り戻りましょうか、
はい、戻りましょう。
17時50分、
うん、
大和八木駅で、
うん、あ、八木、あ、来た来た、
はい、長屋、うん、分かってますよ、名古屋行きの火の鳥との離合シーンを車内 Wi-Fi で見て、
ああ
、だから樋口さんの、おいす樋口さんの多分 YouTube チャンネルを、
うん、
その島風車内で見てはったんですよ ね、
でしょうね、
そのシーンの時に、ね、
どこで見
たら先頭車両じゃないから分からへんってことか、要は、
まあ、撮れないってことやね、
撮れないですよね、うん、ああ、なるほど。
だからまあそういう技を作った、
そうですね、
そういう形が技でね、
はい、
はい。
列車は18時22分に難波に到着しました。
やっと来た、
はい、
はい。
これだと近鉄ですよね、だからこれね。
でしょう。
大阪難波駅とかそんなんなんですかね。難、うんうん、まあ、波、はい。難波で島風を降りたら、
うん、
奈良方面行きホームに、
うん、
青によしが入線してきて、
なんかいろいろあれな近鉄も、
はい。島風と並んで停車するシーンがあり、
あ、
いきなり写真撮影タイムとなり、
おいおい、
とことん近鉄特急を堪能して、
うん、
私の夏の東京遠征も無事に終了しました。
充実しとったな、
はい、
あ、
これですよ、青によし、
写真
左がこれ青によしですかね、
これおもろいな。
で右が上本さんが乗られた島風、なんか新旧って感じ、
なんかね、
まあ、青によしも別に古くはないんでしょうけど、うん、デザインがやっぱこうちょっと、ね、レトロな感じですよ ね、
あ、そうね、まあ、意識的にしたんですよ、ちょっと阪急電車のように似てるね、
あ、似てますね、
まあ、見たところね、
うん、これは珍しいです、あ、やっぱこの上本さんの写真の横に別の方もこれ動画か写真撮られてます ね、
ね、はい、あ、画面にちょっと入れて
ます、ね、スマホでね、 いいでホームに人いっぱいおるわ。やっぱみんなと飛んねやな。これなんでしょうか。これまたトイレですよ。あ、これ島風のトイレチェック。
あ、なるほど、ありがとうございます。
もうあのちゃんと忘れずに。
はい。
ええトイレやな。
ああ、まあよろし
い
ね。
いわゆるこれ小便器。
うん、あ、そうやな。いわゆる朝顔って、はい、で朝顔でないけどね。
そうですね。はい、はいはい、ちゃんと手すりもあって。
うん、
まああの使いやすい小便器。
はい。
ということ。これ扇風機切ろうか。
あ、そうやね。ちょっと寒いなってきたね。ヒヤッとしてる。
はい。ヒヤッとしてるか。
うん。
28.7 度ですよ。まだ。
ほんまに。
はい。はい、というわけで上門さん、夏の東京遠征多分これ3回ぐらい送ってくれたんですけど、
3回とも楽しん
で、はい、3部作ありがとうございました。
あ、こういう旅もあんやね。
そうですね、
一社だけを、
はい、
まあ、上門さんのカメラの実とか、
そうですね、
ね、文章の実で、まあ、楽しませてもらった。
やっぱ僕が一番気に入ったのは鏡に映った上門さんでしたね。あの撮り方ちょっと参考にさせてもらいます。
まあ、下手したら幽霊なので気をつけ
て。そうですね、うんうん、はい、では今週も更新楽しみに
しております
。
ありがとうございます、ありがとうございました。
上門さんでございました。
気に、はい、
はい、ジュリー上島タカさんです。
待ってました、タカさん。
タカさんもね、はい、実は前回ご紹介する予定が
ごめんなさい、
僕の体力的に無理やったので
、ね、
今週今回になりました、
はい、
いつもお世話になっております。あの酷暑の日々もここ1週間ほどではなくなりました。
またまた
なりました、ね、またちょっと暑くなりました、まあ、それでも酷暑ではないですよね、
う
ん、今も10月もね。
そうです
ね、このあの暑さから季節の変わり目を迎え、
うん、
皆様くれぐれもお体をご自愛していただきたいと願っております。
ありがとうございます。
さて今回の放送では前回のお便りとこのお便りの2通となり、
はい、
てっぺいさんのご負担もありますのでこのメールは短めにまとめます。
あ、えらい、気づくと思
って、ご負担があったので
ありがとうございます。
ちょっと今週今回分けさせていただきました。
はい、
まずはご報告ですが、
うんうん、
先週の週末に体調が優れずに
おりゃ
様子を見ていると溝落ちがシクシクと痛くなりました。
あれ、
溝落ちってこのお腹の部分、うん、脇腹の部分ですかね。
うん、どうやろうね、ちょっとはっきり分からんけど、はい、
分かるやろ、大人やから溝落ちって分かるやろ大体どこか、うん、そのうち激しい吐き気と冷や汗が止まらなくなりました。
おいおい、
安静にしていたのですが息苦しくなって体温も35度まで低下しました。救急以来の、事前相談のシャープ7119に電話すると、
はいはい、
すぐに救急車を呼ぶようにと指示があり、
あ、
救急車で南奈良総合医療センターに運ばれて、そのまま入院となりました。
これはえらいこっちゃった。
病状は過労から慢性的な熱中症で、
へ、
弊害として胃から腸への食べ物の流れが閉塞、つまり流れないということでした。
あれ、
説明でした、
うん、
担当医は40歳代の女医で、
はい、
どうも私は他の病院でも女医さんが多く、
う
ん、そのご縁を不思議に感じています。
あ、よかったですね。
さて家内が選んだ 病室は個室で、
はい、
20畳くらいの大きな個室で、
20畳、さっきの上門さんとえらい違い
ね。上門さん3畳でしかも、
ね、3夜の
小さい東京タイプの畳でしたから、まあ、あまり比較はね、正門方がいいと思うんですけど、
まあまあすね、まあ、冗談で言うと
んですけど、はい、冗談ですね、はいはい、20畳ぐらいの大きな個室で、
うん、
ウォッシュレットトイレに大きなシャワー洗面台などがあり、
はいはい、
フルの電動ベッド
と
カウンター付きでまるでホテル並みの部屋です。
すごいですね、これは豪華です ね、はい、
縦横2メートルの大きな窓からは金剛葛城山系の山並みが一望できます。
これ
めっちゃええとこじゃないですか。
すごいですね、なんかスイスのホテルみたいな感じになってきた、
ね、は
い、
なんかユングフラウとかね、アイガーとか一緒じゃないですか。今朝その担当医が来たので、
はい、
早く退院したいとお願いしているのでここ数日で退院できると思います。
ああ、そうですか。
さて結局前置きが長くなりましたが、先日とても興味深い探訪機を見つけました。
ほうほう、
あ、もう病気はこれで終わりですか。
いや、まあまあまあ数日はおられるということでしょう。
もう多分ね退院されてると思 う、まあ、そう。ただちょっと僕は面白かったんが、これ多分タカさんわざと書かれたんですけど、
うん、
このシクシク、水落ちがシクシクと痛くなったっていう、これなんかちょっと趣感じません？シクシクってあんま使わないですよね。
なんか個室言葉みたいな、ね、
そうそうそう、これちょっといいなと思いました。
シクシクシクシクって言うんじゃないですか。
ああですかね、まあ、
ちょっとわからん、
はい、はい、まあ前置きは長くなりましたが、
あ、いやい
や、けど多分もう退院されてると思うんで、はい、
まあ、それ願いたい、
それこそご自愛ください、
はい、で35度までいって、はい、
そうですね、はい、でここからまた別の話題ですね、はい、とても興味深い探訪記を見つけました。その膨大なレポートの作成者は
探訪記、はい、
探訪やな、はい、単語読み方、
安井
邦彦さんという大阪の研究者で、
うん、
波早、何はかな、難波かな、危機、記録の木に糸編の木ですね。それで、キキと読むそうです。
そう、同じ、はいはいはい、
万葉で読み解く古代何話、まあ、そういう本があるんですけど、それの、その著者でもある人物です、う
ん、安井邦彦さんですね、
はい
はい、
その、レポートとはと書いてますね、ちょっとハテナで、ここからその話があるのかな、
行こう行こう、はい、
あ、今日のあの桃谷ボラボラでも出てきましたけど、
ああそう
これからね話ね、私が生まれ育った寺田町、
終わった、これこの人はこれがないとあかん、
1932年開業ですね、
1930年
開業、あ、それ僕は今言っただけです、
はい、寺田町の駅のことやろ、
そうです、うんうん、はい、寺田町駅はそうですね、あの天王寺の一個北側の駅、北側っていうか東北っていうのかな、はいはいはい、寺田町に、北は中之島の大川から、
おお、
大阪城の外堀を経て、
うん、
南は桃ヶ池や磐梯池などを通って、
はいはいはい、
大和川へつながっているであろう、
うん、
幻の川、
はい、
これも偶然ですね、これ僕、うん、タカさんのお便り読んだからこの話したんじゃないですからね、さっきね、
全然や、
うん、猫間川、
やった、何やこれ
お、これでもかぐらいに探訪したレポートです。
そういう、
これ、あ、これ読みたかったですね、僕ね、今日の桃田にボラボラする前に、
あ、それはすごいなんか偶然やね、
偶然ですね、バンバ様やてっぺい様も以前の疎開道路の時に、
はい、
バンバ様が紹介された、
はい、
おきみ地蔵などで、
はい、
この猫間川や猫間川筋、
はい、
道路の存在はご存知だと思いますが、
はいはいはい、
この猫間川は名前も不思議なのですが、今は全ての川筋が暗渠化されて、
はい、
詳しいことは不明、
うん、
幻の川となっています、
うん、
ただ私が子供の頃には生野本通り商店街、あ、あの原画橋のところですね、
そう、
懐かしいですね、
はい
はい、生野本通り商店街の入り口、
はい、
バンバ様がレポートされたタバコ屋や本屋の交差点、
タバコ屋、おっちゃん思い出した、
はいはい、あ、書いてますね、ちゃんと、はい、原画橋、
はい、
あの交差点があるんですけど、原画橋、
はい、
あ、温泉もあ、ね、はい、昔ありましたけど、
はいはいはい、
原画橋交差点から、南へ JR 関西線の高架までの、道幅は4メートル、
うん、
四方のコンクリートパネルが道路に はめ込まれ、
うん、はい、
地下に流れる猫間川に蓋をしていました。
はいはい
はい、そのパネルには四隅に直径4センチくらいのネジ穴がありました、
はい、
そしてその穴に耳を当てると川が流れている音が聞こえていました。
ああ、なんとこれいい話ですね、
これリアルな話、
いい話ですね、
要はあの暗渠の下には、まあ、今でも川は流れてる、はいはい、僕ちょっとこれ、ね、さっきの桃谷ボロで言わなかったんですけど、流れてるということですね、
はい、
さてここからこの猫間川源流探検記を毎回のお便りで全てをご紹介したいと思います。
あ、嬉しいですね。
今回はそのレポート始めにの部分を原文通りに、難しいところは私が訳して紹介します。
あ、嬉しい、それが一番嬉しいですね、はい、
始めに、だから安井邦夫さんの
話を
高さんが優しくしてくれた
ということですね。噛み砕いて、
はい
はい、
始めに猫間川という名前に出会ったのは小松左京の 日本アパッチ族角川文庫版だった。
なるほど、はい、
私も以前のお便りでもお話ししている大阪アパッチ族を題材にした小説です、
はいはい、
さらに文章は続きます、
はい、
その中の地図にある猫間川はちょうど今の JR 環状線森の宮の東を流れ、
はい、
大阪城公園の付近で線路の下をくぐって西側に出て、
うん、
現在の第二寝屋川に合流するように描かれていた。
あ、その小松左京さんの話はということですね、はい
はい、数年前から大阪城の近くに住むようになった私は、
う
ん、あ、これ多分安井さんの私ですね。
今回ね、そうなりますね、
はい、今度それまで見たことも聞いたこともなかった猫間川という名前に何か心惹かれるものを感じた、
うん、そうですね、この名前、はい
本当にあった川なのかどうか、
うん、
インターネットで検索したところ猫間川覚書にたどり着いた。それによれば猫間川は昭和32年1957年完全に暗渠化されて地上から消えてしまった川で、もともとは上町台地と阿鼻子丘陵に挟まれ住越住越っていうのが住吉大社の北あたりから長池桃ヶ池と続いていく低地を水源とし、上町台地の東側を北上して、そうこの川ね北上するんですよ。なんか僕らね大阪の川ってみんな南下するのかなと思ってたらこれね実は北上してるんで、僕もこの桃谷ボラボラで分かったんですよ、北上してるって。
僕は分かってなかったそれ、はい、
旧大和川水系の平野川に流れ込み、大川かっこ淀川水系に合流していたということだった、
はいはい、
このように由緒正しい川なのに、ある時には大阪城の外堀に姿を変え、
うん、
またある時には駒川という名前で古い地図に現れたかと思うと、
はい、思うと
泥水の漂う運河と蔑まれ、
はい、
平野川や寝屋川の支流のごとき不当な扱いをされたりする。
なるほど、はいはい、
まさにあの異界米の人たちみたいなもんですよね。あ、はいはい、まあ、それまた無駄にボラボラ聞いてください、
はい、
これ 今僕が言った話です、
はい、
そして突然地上から姿をかき消したかと思うと、伏流水のように思わぬところから忽然と姿を現す、
うん、
猫間川は猫の悪魔の川、猫間川なのか。
あ、なんと回ってるよね、
はい
はい、
変幻自在、神出鬼没、
うん、
なかなか簡単にはその正体を明かしてはくれない、
はい、
これは一筋縄ではいけないと気がついた時には私はすでに猫間川の虜になっていた
なるほど、よくわかる、
ね、
うん、
猫間川はどこをどう流れていたのだろう。何よりもまずこの川の流れを実際に見ていた人たちの生の証言が聞きたいと思った、
うんうん、
資料や記録は図書館に行けばいつでも見られるが、
生、うんうん、
き証人の高齢化は着実に進んでいる。
あ、まあその通り、はい、
時間的な余裕はあまりないのだ。気がつくと私は大阪の市街地図を片手に自転車にまたがり、
あ、いいですね、
猫間川の川筋を遡っていた、
うん、
猫間川は魔界の入り口なのかもしれない、
うんうんうんうん、
たどり着く先は貴家人が住んでいた古墳時代なのか、
うん、あ、
戦国時代の乱世なのか、焼夷弾が降り注ぐ戦争の時代なのか、
あ、
はたまた 廃墟、
うん、
かっこして東洋一の兵器工場跡、
あ、
森の宮の工兵所かなんかですね、
アパッチのとかね、
そうですね、はい、廃墟の中を駆け抜けるアパッチ族の時代なのか一体何が飛び出してくるのか、
はい、
未知への期待で胸が高鳴る。
お、面白いな、
何しに追う猫間川は、
うんうんうん、
猫は決して追いかけてはならない。元より水源地を確定しようとか、
うん、
何がしの結論を求めるようなことは現に慎まなければならない。
お、
これは日常生活の中の探検なのである、
うん、
我々はただ猫間川の流れに身を任せ、
はいはいはい、
好奇心という名のカヌーに乗って川面からの視線で猫間川を遡ることにしよう、
うん、
こうして始まる猫間川源流探検記は 数百ページにわたるレポートで、私はこのレポートを読み始めたとき、気がつけば時間の川を遡っていました。
おー、なるほど、面白いな、言い方が。
ここで終わりです
、ね、なるほど、大変なことが起こりましたね。
いや、これ面白いですよね、駒川は。
面白いですね。
僕もね、今回のその ONCC の高玉っていろいろ調べてみましたけど、あのさっきね、駒川っていう話が出てきたんですけど、
はいはい、
要はあの、あれ駒川って結局下良川に対しての駒川やったんですよね。
あ、高麗というね。
そうですね、あの新羅高麗下良の、
そういうことやね、
下良とあの駒で、まあ、駒川下良川になって、
朝鮮半島の川
やろうと、ね、で下良川はまあ、旧平野川になって、
地名や、
はい、で、駒川が猫間川になったっていう、うんうん、まあ、そういうなんか流れらしいです、はい、まあ、それは今僕が言った話ですけど、
面白いことやね。
そうですね、だからこれ要はもう南から南の源賀橋から、うん、北の、まあ、今でいう大仁屋川、はい、森の宮 の、 あの車庫の、北西角ぐらいですかね。あ、まあ、多分あそこまでをこの安井さんは、
うん、
まあ、カヌーで遡るみたいな、
うん、
遡るじゃないか、登るんじゃないか、下るんか、
うん、
あの要は下流に行くん
だから、
ね、ああ、そうですね、うん、はい、まあ、そういう話、まあ、
後悔するということやね。
そうですね、はい、
ほう、それをまあタカさんが翻訳してくれて、
そういうことです、
我々に提供してくださるという、
はい、
これはありがたい話じゃないですか。
そうですね、ちょっと、まあ、タイムリー、まさに今僕が調べてることとが偶然、本当偶然なんですけど、
猫ママ自身がそんなに話題のないならない川だけに、
そうですね、
なんかこう不思議な縁を感じますよ ね、 す
ね。僕ね、ちょっと実はこの猫マガーで一個おもろいエピソードがありまして、うん、さっきの桃谷の話で言おうと思ってたんですけど、うん、ちょっと言うのやめたんですけど、あの、まあ、JR 桃谷駅の前から始まる桃谷商店街、東西500メーターの、まあ、あの元々旧桃谷街道っていう道が走ってたところに今商店街があるんですけど、 あそこ4つの商店街がありまして、まあその4つの商店街のうちのとある商店街と商店街の間にこの猫間川筋っていう、あの今は暗渠になって上道路通ってるんですけど、南北の道が通るんですけど、その猫間川筋をその ONCC の受講生の方に紹介するときに、僕実はちょっと1個手前の道を猫間川筋って言っちゃったんですよね。
間違った
よね。間違うって言っちゃって、うん、で歩いてるうちに気づいたんですよ、うん、
はい、
あ、もう一個向こうやった、今から行くとこやったと思って、はい、でその時に言おうと思ったらですね、うんうん、あのちょうどその時に通った商店街、まあ、桃谷商店街の、まあ、4つのうちの1つの商店街に、まあ、ちょっとこううまそうな魚屋があるんですよね。でもうすごい元気な新鮮な魚がいっぱい置いてるとこなんですけど、そこのね、多分あれ家族でやってはるんですけど、うん、お父さんみたいな人が多分今の店長かなんかで、うん、その若い兄ちゃんがおったんですよ、うん、でその兄ちゃんがな、猫間川向こうやでって言って、うん、そこちゃうでって言って、うん、で僕もその時もう気づいてたんで、うん、あ、そうですね、ちょっと間違えましたって言ったら、
あ、
もう話聞いてもうなんかムカムカして言うてもうたわっていうことを教えてもらって、
ありがたかった、
まあ、だからやっぱりね、猫間川ね、あの地域に愛されてますよ。
それはそうです。
で外から来た僕がね、猫間川の位置を間違えたから、多分その魚の兄ちゃんは僕ら一行が前通る時に
言う
たろうか、
もう我慢しれんよね、
そうそうそう、
あのガイド何しとんねんやった、ガイドかお前は、
そうそうそう、
免許証見せ言われた
し、そうそうそう、そうなんですよ。まあ、まあそんなちょっと面白い話がありましたね。
面白いですね。なんか猫間川はちょっと当分この我々の間にはね、
そうですね、
ま
あ、今や狭い、ね、道になってしまいましたけど、ありし日はまあ幅10メーターぐらい川の時代は、ね、あったらしい
です。あ、まあ、安井さん の、 その神経に引っかかって ね、
そ、 うですね。
でそれをタカさんがまあ俗然かなんかしたけど、うん、そんな本見つけはって、
はい、あのね、真田幸村との関連もあるらしいんですよ ね、
なるほどね。
あの大阪、まあ、夏冬の陣ですかね、
穴開いて大阪城まで行った
そう、あの物資をこう、
はいはいはい、
船で運んだりとか、
ね、
あ、真田幸村ね、隠れてね、そういう話もあるみたい。 そこになんか猫間川が、まあ、登場するらしい。まあ多分安井さんもそんな話してあると思うんですけど、
まあ多分ね、大阪でさえおもろいな。
そうですね、
おもろいとこやな、
は
い、
でちなみにちょっと最後なんですけど、うん、実はその猫間川筋を、うん、あの桃谷商店街から猫間川筋入って南にちょっと行ったところに、あのとある、まあ、バーというか、うん、元居酒屋みたいなライブハウスがあるんですよ。
あ、そう。
でそのライブハウスを経営してたのが、うん、川島英吾さんっていうあの、まあ、歌手の方。
あ、僕はあの毎日放送のしょんべん場で並んでおしっこして
た、はいはい、あの川島英吾さんが、はいはい、あの B ハウスっていうライブハウスを、うん、 その根駒川筋の、まあ、とある場所で経営されてたんですけど、あの、まあ、そこに関連してですけど、あの桃谷駅の列車の電車の発車音って川島英吾さんの曲なんですよ。
あ、そう。
で、それなんで川島英吾さんの曲かっていうと、どうもそのライブハウスの、あの、そこで経営されてた、はい、要は桃谷でライブハウスを経営されてたっていう由来からご縁で、はい、うん、今の環状線の桃谷駅の列車の発車音は、まあ、ミュージックは川島英吾さんの曲らしいですね。
そういうことがまた出てきたね、はい、
まあ、そこもまた猫マガーとの関連も出てくるんですよ、
ね、あの人のお嬢さんもね、
そうアミルさんっていう方かな、ね、川島アミルさん、うん、あとショウマさんっていう息子さんもいてあって、まあ、お二人ともなんかそういう芸能関係の仕事をされてるっていうのも、まあ、聞いたことありますけど、
あ、ね、それはね、
ね、まあまあそういう関係もちょっとできたかなと思います。
何か枝葉がつながりつつあるっていうか、
そう
そこにもとこの何て言うんですか、
安井さんの
それをまたね、
でまたタカさんの寺田町のタカさんが出てきて、
センスのいい、
でまたこれタカさんとね、
そうや、
もうやっぱりね、これヤマトとの関係もすごいんですよ、この桃谷っていうのは。あ、
そうやね、もうそれはもう道がそこ行ってる道やからね。
そうなんですよね、うん、なんで、まあ、奈良で、
う
ん、寺田町、そう、まあ、いろんなもんがつながってきたという話で、猫間川ですね、
面白い、
はい、また次回のお便りお待ちしております、
ね、え、まあまあ、それもそれやけど体ちゃんとしてもらうと、
そうです ね、
まあ、もう高さんやから間違いないと思いますけど、まあ、くれぐれもお大事に、
うん、ちょっとその病院の話ももうちょっと聞きたいですけどね、
もうちょっと聞きたいですね、
その豪華病院ね、
あの40代のジョイさんの話もね、
いや別にジョイさんはいいです、
いやいや、ちょっとやっぱりこれがないと飽きません、
そう、わかりました、はい、はい、というわけでジョイリー上島隆さん、ありがとうございました、
ありがとうございます、ありがとうございました、
あの上島さんのご夫妻にもよろしくお伝えください、
そう、それが第一ですね、
はい、はい、また時計もね、ちょっとお話聞きたいなと、
ほんまですね、この奥さんのコーヒーが飲みたい、
そうですね、
はい、
はい、え、ヌーさん
待ってました、
ヌーさんありがとうございます、
はい、
万博の話2回目ということですシンプルなタイトル、分かりやすいです、
はい、分かりやすい、
9月5日に2回目の万博へ行ってきました
ご苦労さんでした、は
い、その時のレポートです、
はい、ありがとう、9月5日、
はい、5日です、はい、9月5日やから
2回目ですね、
金曜日です、
金曜日、はい、書きました、
同級生のキューちゃんからのお誘いで2度目の万博へ行くこととなり
このキューちゃんと連絡深いですね、
そうですね、
うん、
夏休みを避けて、
はい、
9月5日のチケット予約をすることに決めたのは8月の初めでした、
はい、
まさかこの日に台風が来るなんてほんまなんでやねんと思いました、
あ、はいはい、
しかし当日電車は運行し、万博もどうやら開催される様子、
はいはい、
ただ朝から雨降りだったので、うん、10時入場をずらして、
はい、
12時入場を目指しました、
はい、2時間遅らせた、
こうして11時半頃に夢島に到着、
はい、
しかしすごい人ゴミ、まさにゴミの山って感じですね
はい、はい、
ゴミの島か、
ああ、はい、そう、
はい、あれ埋め立て地ですから、
まあ、そうですけどね、はいはい、
1回目の時よりも全然違いました、ま
あ、人が多いということかな、うん、
多分ね、そんな中、うん、私たちは西ゲートへ移動するためのバス停を探したのですが見つかりません、
はい、
実は今回東ゲートよりも早く入場できるとされる西ゲート入場のチケットを購入してました、
はい、
7月から西へ移動できる東西シャトルバスが運行されているので、
うん、
それで移動するつもりでした、
はい、
警備員さんにバス停のことを尋ねたら、
おう、
もう最後のが出たところかなと言うではありませんか、
なんじゃそれ、
そこで私思い出したのです、
うん、
運行時間が11時半までってなってたなぁと、
あら、
台風のせいですっかり頭から吹き飛んでました、
あ、はいはい、
記憶も飛んでまいりましたね、
うん、
まあ仕方ない、
うん、
徒歩ルートで行きました、
はい、
所要時間30分、
おお、歩いた、
疲れました、
はい、
まあどうせでも疲れる万博、こんなところで無駄に体力を使うなんて、
ああ、
あと30分ほど早かったらバスに乗れたのに、
なんとちょっとの人油断やったね、うん、
でも西ゲートへ着いてからはスムーズに入場できたのでそれだけは良かったです、
あ、まあ良かったこともあった、
うん、
はい、
さて12時に入場できた私たち早速パビリオンへ、
うん、
というよりも空腹で前回いい匂いだなと思ったマレーシアパビリオンのレストランへ行ってみましたが、
はいはい、
行列で
他
を探すよりもつい目についたお店のアイスクリーム、
はい、まず、
はい、 括弧してうなぎパイ付きと書いてますね。
おお、なんとうなぎパイが付いた、
はい、を食べて一時しのぎしました。
はいはい。
その後コモンズ A を見てから、うんうん、改めて食べるところを探すことにしたのです。
うんうんうん。
しかし、
はい、
アイスのエネルギーは思ったよりも早くつきコモンズは半分も見ずに出ることにし、
腹減ったよな、はい、
食べるところを探すことにします、
はい、まずやっぱりね体力やからね、は
い、いやだって30分歩いてるからね。
そ
ら
そ
ら、うん、きついと思うよこれ。
うなぎパイもちょっと1枚ぐらいしかなかった
よね。そうですよね、はいはい、でも人人人でどこも行列、結局東ゲートに近い近所の東ゲートに近いところのローソンでおにぎり2つ買って食べました
おいおい
これでやっとお腹も落ち着き、本格的に会場を回り始めることになります。
あ、はい、
今回もチケット購入時のパビリオンの予約抽選は外れたので、とにかく入れるところを目指します。
なるほど、
まあ、一応食欲はまあ、収まった、
まあ、握り2つで。
そうですね、
収めたんですね、はい、はい
はいはい。じゃあこれからまたパビリオン行きましょうか。
はいはいはい、
はい、そこで Q ちゃんが調べて発見してくれたアプリを導入。パビリオンの待ち時間が分かる万博 GO です。それで目指す場所が決まったら、
はい、
場所を案内してくれるアプリを使い、
うん、
近ければ徒歩、遠ければ会場の外周路を走る EV バス、かっこして E ムーバーを利用してます。
ああ、そうですか、はい、
を利用します、
はい、
乗り放題1000円券を購入。何でも金ですね。
まあね、
ほんまにね、これぐらいただにせえや。こうして待ち時間10分から20分くらいのところを狙いました。ただ万博後は必ずしも正確ではなく、せっかくたどり着いても並ぶことを、並ぶことを規制していたり、並ぶことをもうダメって言われたってことですかね。私たちの前で列を切られて、
はい、
次は〇〇時からですと言われたりということもありました。思うに混み具合がマシだった1回目、7月8日ならば正確だったのかもしれません。
もう、なるほど、はい、
また e ムーバーはバス停までは結構歩くので、これも大変でした、
うん、
でもバスの中は涼しく、
うん、
普通は見ることができない場所を通るので、これは良かったです。
あ、まあまあそれはまあ良かったと、はい、
ただ私たち降りる場所を間違えて、
うわ
一周して戻るなんてことをし、
はい、
結局その時の目的地までは歩いていくという間抜けなこともしました。
あ、もう無駄だらけやったですね、まあ、気の毒に本当
このようにして、この日行ったパビリオンは、
はい、
コモンズ A、
はい、
インド、
はい、
トルコ、
はい、
夜の地球、
は
そしてチリ、
はい、
でした。
ああ、そうでしたか。
夜の地球ってなんすかね。
ねえ、もうちょっと怪しい話ですね。
ねえ、はい、今回一番良かったのはインドでした。
あ、インドが良かった。
まず古いもの、
うん、
仏教美術などの展示から始まって、
はい、
新しいものの展示、
うん、
人工衛星や鉄道、
はい、
鉱物や織物、
うん、
などの産業についての展示など盛りだくさんでした。
はいはいはいはい、
特に蚕を殺さないで糸を取るということが心に残りました。
ああ、そうやったんですか、はい、うん、
トルコはパビリオン内に大きく伝統的な建物、建造、うん、建築物をしつらえてあり、
うん、
描かれている模様にも意味があるのだと思うのですが、
はいはい、
それ以外特に何もなかったと思います。
あ、なるほど、はい、
スマホで解説を聞くようにしていればもっと理解できたのかもしれません。
なるほど、
これはトルコに限らずどこの国もですがと書いてます。
なるほど、そうですか、
はい、でちょっと僕が気になっている夜の地球ですね、
はいはいはい、
今回私が見ることができた唯一の日本の展示でした。
あ、そうやったんですか。
日本の展示、
これ初めて聞きました ね夜の地球なんか、
はいはい、能登の輪島塗りで作られた直径1メートルの黒い地球儀、
お
地図部分は金の絵巻で描かれています、
はいはい、
昨年1月1日の能登半島地震では 奇跡的に無事だったので、復興の象徴としてまた平和の願いを込めて展示されることになったと言います。
あ、そうですか、はい。
薄暗い部屋に浮かび上がった地球はとても美しかったです。また平面に作られた地図過去東京なども展示されていました。
へ、
あ、 それが、夜の地球、
あ、夜の地球に東京の地図もあったと。元はその、
まあ、夜の地球は夜の地球であって、あ、別に、まあ、その同じスペースに、うんうん、あの平面 の、まあ、その東京などの地図もあったっていうことですね。そうですか、
はいはい
はい。チリのパビリオンでは歌を披露されました、
はい。
これは常時されているのかたまたまだったのかは分かりません、
はい。
入り口に女性の国と大きく掲げ、
ああ、
女性が世界で一番活躍する国というようなことも書いてあったように思います。
あ、そうですか、はい。
そのせいか歌手も女性でした、
はい。
何でもチリに伝わる歌の歌手のようです。昔は男性しか歌えなかったそうです。
あ、そうですか。
ギターハテナでの語り弾きでしたが、
うんうん、
以前はそのギターも女性は手にできなかったそうです。
そういう国やったんですね、
みたいですね、
は
い。
うん、
大勢の見物の中、私たちは立ち見、しかも前の人の頭しか見えず、
うわ、
はい、声しか聞こえなかったのです。
あ、
でも歌はとってもお上手でした。
よかった、まあまあまあよかった、
うん。しかし正直申し上げると、この頃足が辛くて辛くて、
あら、かわいそうね。
立ち見で途中退場した人もいたので、
うん、
私も抜けたかったけど、
あ、
失礼だしなという思いと、キューちゃんが熱心に聞いているしなという思いもあって耐えました。
なんと、なんと、はい、ご苦労さん、
はい、4から5曲は聞いたと思うけど、
はい、
長かった、
もう足が痛くて、
はい、本当にお上手だったから座って聞きたかったです、
ね、うん、
まあ、それじゃ残念でしたね。
なるほど。
ところで、
はい、
今回も大屋根リングの上に上がりました、
はい。
実はお昼を過ぎてから大雨が降ったようですが、ちょうどパビリオンの中だったので、
うん、
知らずに済んだのです。お、
なるほど、
まあ、よかったですね、
うん、これはね、
はいはい。地面の濡れ具合で気がついたのですが、
はい、
応援リングの上にも水が溜まっているところがあったのです、
はい。
以前来た時は花壇や芝生もあるせいか、あまり木でできた上を歩いている実感はなかったのですが、
うんうん、
雨に濡れて木製の床が出てきていて、木製なんだということを改めて実感したのです、
はい。
でも滑りそうで歩くのは緊張しました。
あ、なるほど。
さて最後はどこかでお茶でもしたかったけど、
ね、
探せず断念。
あら、
最後にお土産を買うためにまた並びます。
あや、
その最中キューちゃんが、
はい、
さっきのチリの歌長かったね、抜けたかったけどヌーちゃんが熱心に聞いているからと言ったのでおかしくて二人で大笑い。
あ、同じこと考えて
る。そうですね、面白いですねこれね、
うん。
それでなくとも今回はバスを降りる場所を間違えては笑い、
ね、
しんどいと言っては笑い、
笑い、
うん、とにかくよく笑ってました、
うん、
心残りだったのは、
はい、
キューちゃんと万博の中のレストランで食事か、うん、せめてお茶でもしたかったけど、
ね、
できなかったことです。あ、
そうでしたね。
そんだけやっぱ人多かったんですね。
もうむちゃくちゃやったんですよね。あ、そうですか、
はい。しかし、今回は7月に行った時と違い大勢の人出でとにかく歩きにくかったです。
あ、
みんながあちこち向いて歩くからまっすぐ行けないのです。
なんとなんと、
また今回は携帯の椅子を持ってきてる人を多く見かけました。
やっぱりみんなそういうことで、
うん、僕も携帯ニュースしたら安倍さん思い出すんですよ、ね。安倍さんがリュックサックについてる、はいはいはい、リュックサックに折りたたみの椅子がついてるそういうリュックがあるんですよ。あれおもろかったな。
いや、あの
安倍さんのあの椅子はおもろかった。
忘れられませんね、
はい。やはりこれぐらいの準備をしてかつ待つことも楽しめる人でないと人気のあるものにはありつけないのかもしれませんが、私にはできないことです。
ああですね、わしも嫌ですわ。まあ僕はもう大事スマホがないからもう行ってもどうしようもないですもんね。
私たちはすごい人気のパビリオンには全く縁はなかったけど、
はい、
それでも結構楽しめました。
うーん、
キューちゃんと行けてよかったです。
まあね、
以上長くて すみません、呼んでいただいてありがとうございました。
いや、ありがとうございます
。次回の放送も楽しみにしています。
まあ、あのドキドキ聞かせてもらいました。
これ面白いですね、うん、リアルな、
こういう生のね、
やっぱこういう情報が必要ですよね。なんかお手盛り記事とか、そのスポンサーの、ね、こうなんかちょっと用意書する記事じゃなくて、まあ、ヌーさんみたいに自分でお金出して、自分で予約して、
そう
バスも乗り間違えてっていうね、これですよ。
まあね、やっぱりね、放送局の記者さんもこういう目でね、いかんだかんですよね。
本当に
ただで行って
何のために、何のために記者だって
言うて、わーわー言うてですね。
そうやね、アホか、
うん、まあ、
存在意義考える自分の、
まあ、そういう番組が欲しいね。
いや、ほんまに ないよね、本当。ヌーさんのお便りがもう一番、僕なんか今回の万博、うん、その変なイデオロギーもないし、ヌーさんの場合
実感しましたね。
僕は基本万博嫌いですけど、うんうん、けどヌーさんのお便り見て、うん、ちょっと理解できた感じですね。
まあね、こういうとこやったんやなってことがね、
は
い、
う
ん、
そうですね。
まあ、言われ言うたらもう行きたくないですけどね。私は。
そうですね。う
ん、いや、まあ、
まあ、ただ、ヌーさんが
行けない。俺は行けない。
まあ、けどそれは行きたくないってことですよ。行けない、行けない。行きたかったらね、行きますよ。
うん、まあね。
で、入り口で、俺はスマホないぞって言って、うん、俺は入れろ、ガラケーで入れろって言ってね、
うん。
で、ニュースに出るっていうね。
まあ、そうですね。はい、そういうわけです。逮捕ってことでしょう。
逮捕。ヌーさんありがとうございました。あと Q さん、 Q ちゃんも
そうです。
お疲れ様でした。
Q ちゃんもね、同じことを考えてたんですね。よかったね、それ確認できてね。
そうそうそうそう、
歌は良かったけども、
まあ歌上手かったらよかったですね、
ね、まあ熱心に聴いてると思って歌が言わらんで、まあ最後まで頑張れたっていうことでしょう、
はい、ありがとうございました、
は
い、
お笑いのお便りでした。
はい、次はですね、はい、豊中市の田中さんです。
待ってました、田中さん、は
い、ありがとうございます。
田中さん、いつもありがとうございます。
のせの棚田というタイトルですね。
タイトルかね、はい、のせの棚田ですね、
はいはい、これから書くことは、
はい、
もう少し早く書いて おきたかったことなんですが、なかなか書く機会がなくて遅くなってしまいました。
それはありがとうございます。それでも書いてくれはって、
うんうん、JOBBB のリスナーさんは賢い方が多いので皆さんご存知だと思いますが、
はい、
10月、14日で、
はい、
Windows 10、
はいはい、
まあ、10ですね、
はいはい、
Windows 10のサポートが終了します、
はいはいはい、
これ以降、
はい、
Windows 10のパソコンを使い続けると、
はい、
ウイルスなどの危険にさらされて、
うん、
非常に危ないと言われています。
あ、はいはい、
8月頃の話ですが、はい、私は仕事で使っている少し古いデスクトップパソコンを、はい、そろそろ Windows 11にアップ11にアップグレードしようとしました、
はいはい、
しかし古いパソコンだと Windows 11にアップグレードできないことが分かりました、
はいはい、
具体的にはインテルのプロセッサーだと第7世代より古い CPU を使っているパソコンは11にアップグレードできません、
はい、
このパソコンは2020年4月、
はい、
新品だけど少し型落ちで安く買いました、
はい、
その当時はまだ Windows 11が公開されていない時期でしたから、2025年で、Windows 10が使えなくなることは知りませんでした、
はい、
おそらくメーカー側は25年で使えなくなることを分かっていて安い価格で在庫処分をしていたのだと思います。
なるほど。
そして私もパソコンを買い替えなければいけないと考えていました、
うん、
しかしです、
はい、
このことを X に変えたらフォロワーの方から良いお知恵をいただきました、
はい、
うん、10月14日の期限が来ても Windows 10に ESU プログラムというのを適用すれば、
はい、
1年に限り、
はい、
ウイルスなどの脅威にさらされないようにマイクロソフトが特別な救済策を出したそうです、
はい、
ESU プログラムのことは仕組みが少し複雑なので、うん、以下の YouTube 動画で詳しく解説されているので、
うん、
そちらをご覧くださいということです。
はい、
これ URL 貼ってくれてますので、ちょっとまた僕も後で見ます、
はい、これ僕知ってたんですよ。
なんで？
いやいや、不思議やろ、俺が。
スマホ持ってへんのに。
パソコンもないわ。
ねえ、スマホもないわ。
ということはね、タカさんがね、
はい、
FM 千里でこの情報を流してくれた。
ああ。
タカさんすごいですよ。
さすが。
もうみんな、FM 千里の人もみんなびっくりしてね。
はいはいはい。
これはすごいなと言いながら、全文紹介ができなかったから残念だったんですが、あまりちょっと長すぎたからね。うん、これは知らないですよ。
まあけど、そういう ことで対策できるっていうのが分かったら、うん、必要だったら自分で多分調べると思うんで、
まあね、あのそれをちゃんと調べた結果も含めてあの FM 宣伝投稿してくれはったから、うん、やり方も何も分かってないけど、この情報は今こうまともに聞いてたのはそういうことやったんです。あ、高さんどうもありがとうございました。
あ、ちなみに今、はい、あの田中さんが教えてくれたその、
はい、
YouTube 動画、うん、今見てます。
はい、
はい、あのすごいですね、113万回も視聴されてるんで。
ああ、やっぱりね、みんな困ってるんですよね、は
い、で面白いですよこのコメントが、
うんうん、
マイクロソフト使うのもう疲れたとか、1年と言わずに3年くらい伸ばしてほしい。
あ、そらそや当然や、うん、
仕事以外では使っていないけどこんなことやらなきゃいけないって大変だな、
うん、
もうすでに Windows への信頼は地に落ちてる。
あ、なるほど。
ワンドライブはマジで勘弁して。
あ、な
そもそも MS、うん、マイクロソフトですね、はいはい、は Windows 10が最終版だと言っていたの、
うん、
とか、まあまあ、
まあ裏切られたもの
の裏切りですね、これ
は、
ね、
恨みの声ですね。
はい、そうですね。
こんなことをするってね、
はい、
詐欺やこれ、はっきり言うて
詐欺です、
うん、
はい、行きましょう。
まあ僕は
関係鶴じゃなくて詐欺ですか、
うん、関係ないところにおったからね、まあ、ある程度笑って済ませるけども、
ね、はい、
当事者は本当に大変だったと思いますよ ね、
はい、
ご愁傷さんでした、
はいはい、パソコンメーカーはこれを正気だと捉えていて、
あーはーは
ー、パソコンの買い替えを進めています
またまたこれも
でも慌てて買い替える必要はないですよ。とりあえず1年間は Windows 10のままでパソコンが使えます、
うん、はい、まあ、1年は言うよと言うとるんですけどね。
そういうことです。あ、ちなみにちょっとこれ、うん、田中さんのおっしゃることを別に否定してるわけじゃないんですが、これ衝撃的な事実が実はこの JOBBB にありまして、
うんうんうん、
これ今僕が田中さんのこのお便りを読んでるこのパソコン、
うん、はい、
これあのデルのエイリアンウェアっていうパソコンなんですけど、うんうん、ノートパソコン、
ちょっと音の悪いですな
これね、スピーカー潰れてるんですよ。
そう、なんでこんな小さいっていうか、はい、顔のラックような声になってるから、
そ
うなん
ですよ、はい、まあ、そこはちょっと許してほしいんですけど、
関係ない、関係ない、はいはい、
このパソコンって Windows 11、10どっちやと思います？
まだ10やろ。
ちゃうんすよ、これね、あの、
なんでそんなことあんの？
Windows のこれちょっと、ふみこ見える？これ
まあ見えるような見えるようなとこやね、怪しいと
こ。 Windows とか何て書いてる？これ
それは見えないわ。
これ7なんですよ。
まだ3も引くんかい。
4ですね、だから、
あ、まあ、11から言うたらな。
そうですね、これ7なんですよ。
つく通りやん、つく通りやん。
僕は何を言いたいかっていうと、嘘です、
この
話は。使えないっていうのは、うん、はい、これは嘘です。
現に使えてるわ
な。使えてます。
音悪いのは関係ないけど何面でも言う
から。あれはこのハードというか機械が、まあ、ちょっと経年劣化、あれ嘘です。あ、まあ、分かんないですよ、その音ももしかしたらその OS が古いから嫌がらせしてるかもしれない、まあ、そこはちょっと僕は分かんないですが、ただ、まあ、ちゃんとあの動画編集もできるし、あとメールもちゃんと読めるし、
ちゃんと読めてんじゃない
か。あ、読めてないかもしれないですね。
心配になってきた俺ら、は
い、けどほらこれちょっと文雄君ね、目見えへんからあれやけど、
見えよ俺も。
これプロパティやったら、ここほら Windows 7ホームプレミアムコピーライト2009マイクロソフトでしょ。
そうやな。
だからね、あの、まあ、もちろんその田中さんおっしゃってることも、まあ、半分ほんまなんですけど、
はい
はい、半分嘘なんですよ、
はい、そっち
というのは、うん、使えます、
はいはいはい、
10は問題なく使えます。
あ、まあ、1年じゃないしね。
いや、もう多分ね20年ぐらい使えます
ね、
うん、はい、これはね、あの本当に策略、
ね、
でやっぱこういうところに乗らない人間っていうのが、
うん、
僕が育てていきたい人間なんですよ、
うん、
偉そうなこと言いますけど
言うとんなん、はいはい、
はい、だから別にスマホがなくても本来万博に行けるべきですけど、
まあね、
行けないんで僕は行かないです、うん、僕はスマホ持ってますけど、
あ、まあ、
そういうのを反対してるんで、
うん、
はい、というわけで、まあこれは、まあ、ね、そういうことです、
まあ、タカさんの話もありがたかってね、みんな喜んでましたよ。
そうです、ね、
聞いた人が、
はい、本当にね、これから生きていくにはもう自分の判断、
ね、
自分の感覚を、ね、皆さん大事にしてください、うん、そうじゃないと生き残っていけないんで、
まあ、大会社とか会社の信用とかね、
あ、ないです、何もないです。
うそういうもんはもう潰れてもたね。
そうですね、国の信用もないですからね。
まあまあそうですね、
はい、あ、話は変わります。
なんじゃい、
はい、
あ、もっと戻らないのか、太郎さん。
棚田にいかな、
野瀬
の棚田にいかな、
そこいかんとあかんねん、
はい、
ちょっと待って、その前いっぱい飲もう、
は
い、
あ、俺もちょっと、はい、僕はちょっと水道水ですけど、うん、はい、
あー茶が美味しい。
話は変わります。
はい、茶の香り。
はい、先月末に大阪府北部能勢町の長谷の棚田を見に行ってきました。
おー、そうですか。
長谷、長谷の棚田は棚田百選にも選ばれていて、だいぶ前に何度か行ったことがあり、
はい、
綺麗な景色でしたが、
はい、
久しぶりに行ってみたら、
うん、
稲刈りが終わった後ということもあって、 あまり綺麗に見えませんでした。
あ、そうか、稲が生えとらんとな。
うんうん、また耕作放棄地も増えていて、
はいはい、
少し荒れてきているように見えました。
あ、そう、うん、
農業従事者が減ってきているのかもしれないし、うんうんうん、小さな棚には稲刈り機等の農業機械が生えにくい
から、ね、そう言ってますね、
大変、作業は大変なのかもしれないです、
はいはい、
でも副産物もありました。
お、
ちょうど栗の実がなる季節で、
お、
栗の木の下には実がたくさん落ちていました。
うん、
木になっている実を取ったら泥棒ですが、
うん、なるほど、
道路に落ちている実ならいいだろうということで拾ってきました。
はい、
すでに伊賀の中から実が取り出されたものも多かったですが、
なるほど、
いくつかは実が残っていました。それを持ち帰って栗ご飯を作りました。
あったか、
取り立ての栗の実から作った栗ご飯はすごく美味しかったです
よかったな。
自然が大好きなうちの子も大喜び。
ああ、よかった。お嬢さん喜んでくれたね。
はい、というお便り。
なるほど、ありがとうございました。
あ、写真送ってきてくれてます。はい、ちょっと拝見しましょ
う。
これはその、長谷でしたっけ。
長谷の棚田
ってやつですね。綺麗ですね。
ね、まあそれでも稲が生えとったらもっと情緒があったよね。
あ、確かに、もうあの刈り取られてますね。
まあススキもありますね。
そうですね、手前にススキが見えてます。あ、いいですね。向こうの家もいいですね。
ね、この藁屋根っていうか、はい、藁ではないんですけども。
はいはい、
はい、
で棚田、
あ、
向こうのは谷になってて。
あ、長谷ですね。
はい、で谷を中心に、うん、まああのこう、はい、すり鉢状に町が広がってるっていう。
約棚田の一つということですね。
そうですね。
はい、あ、もうこれは放棄地っていうんかな、これ、
ね、これがそうですね、放棄地なんかな、横から撮ってますけど、
はいはいはいはい、
あ、でこれが地べたに落ちた栗ですね、
まあ、捨てられた栗っていうんかね、
はい、まあ、銀寄せなんかな、この辺り地域的に言うと。
あ、そうかね、あれも難しいもんね、銀寄せと
か、ね、あれね、あ、確かに、
うん、あ、顔出してます
ねめっちゃ残ってますやんこれ、うん、誰も取らないですかね。
いや、
で家持ち帰って
で、まあ、20ぐらいありますかね。
そうですね、ボールの中に水張って、
はい、
入ってます、
はいはい、
でそこに栗をつけて、はい、まあ、多分これで虫を殺したりとかなんかいろいろされてた、アク抜きとかね、多分されて、
あ、なるほど、
あ、でこういう美味しそうな栗ご飯になったということ。
これはたまらんな、もう、
まあ、そうですね、
これもう時間すごい早い。
そうですね、
昼飯食
うと、はい、というわけで、はい、豊中市の田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、Windows 11の情報もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あとはですね、
はい、
NPO 法人自転車活用推進研究会さんから、
はい、
NPO 自活研ニュースをいただいております、
はい、
徳島大学サイクルツーリズム講座っていうのがあったりとか、
はい、
第12回人と環境に優しい交通を目指す全国大会 in 広島、
あ、なるほど、
とかがあるみたいです、
はい、
僕ね、あの別にそのこの、ね、自活研さんケチつけるわけじゃないんですけど、
はいはい、
本当あの桃谷商店街行ってあの自転車で爆走する人にちょっと言ってほしいですよね、
うん、
人と環境に優しい、まあ、環境には優しいかもしれないですけど少なくとも人には優しくないんで、自転車って ね、ああいうとこ行くと
危ない、
あれは本当に危ないんでね、うん、ちょっと桃谷商店街行って、
うん、
あのちょっとドラッグストアのところですごいカーブする場所があるんですよね、
角のとこね、
はい、この、はい、あそこのあの桃田の下で、あのキャラクターの下でね、うん、ちょっと演説でもしてほしいなと思いましたね。
まあですね、
はい、
まあ、桃田だけじゃなしに他の商店街も例外なく、
まあまあまあ、いや例外なく、
しかしね、この、うん、ま、近所のスーパーは知ってるやんか、
はい、
あの前のところ自転車を下車して、書いてある看板がね、
うん、
乗らんと通過して、はい、もう堂々と乗ってる人が多い、多いっていうか、まあ半分ぐらいそんな人かな、3分の1ぐらいかな、まあ、あの別に年寄りばっかりじゃなしに、
うん、そうそう、
若い関係なしにやっぱああいうことをモラルのある人とない人っていうか、うん、僕もそういうのは勝手に乗ったことあるかいなと
夜中懺悔もしながら、
うん、懺悔しながらあらもうあかんかったなと思いながらもまああるんですけど、まあ特に事故とかない広いところですからいいんですけどね、あれがあの狭い商店街を暴走する日
には幅4メーターとかですからね、
もう肩の振りかぶってね、
つる足でも持ってね、
うん、もう本当そういうぐらいの感じをちょっとしますね、
は
い、
ちょっと自家圏の方にはぜひその、まあ、地道な活動されてると思うんですけど、やっぱりこう身近なところからね、その例えば外国がどうやとかそういう話じゃなくて、うん、もう本当自分の家の近所の商店街の自転車の、うん、まあそういう状況を良くして、そしたらみんなやっぱり理解してくれて、うん、その自活圏さんにもいろいろ応援する人も増えると思うんで、やっぱり身近なところからですよね、何でもそうですけど、
そうですね、
まあそういうお便りもいただきました、
ありがとうございます。
あとはですね、ちょっと懐かしい方からいただきまして、わずかT フレンズ、
お、はいはい、
松石美恵子さんから、
あ、最高ですね、
いただきました、はいはい、この方ですね、はい、京都府総楽郡和束町で、はい、お茶のインストラクターをされてる、
世界中ね、
そうですね、
お茶のために旅してはって、
そうです、
いろんなところでデモンストレーションしてはった、
そうですよね、まあ、その松石さんからですね、はい、なんと茶会のご案内をいただきまして、
ありがたいですね、
はい、でこれ手紙とあとこの茶会のパンフレット書いてるんですけど、令和7年度和束町、
はい、
茶言号って読むかな、
そうですか、
はい、祭り、
はい、お茶の源の郷土の郷ですね、
はい、そうですね、
まあ、そういう呼び方をしてはるんかも分かりませんね、わずかのことをね、はい、
でテーマがですね、はい、お茶でつながる地域の和、
あ、
わずかの、まあ、和もかけてるんでしょうけど、まあうね、はい、こちらがですね、はい、令和7年、まあ、今年2025年ですね、
はい、
11月2日、
11月2日、はい
はい、日曜日、
はい、
開催で雨天決行なんで、まあ、雨降っても開催されますね、時間が10時半から17時半、
はい、
会場がですね、
はいはい、
わずか運動公園、
あ、はいはい、
並びに周辺施設、
うん、
ということで、
はい、
お問い合わせは、事務局ですね、はい、
0774 7…、うん、
別に文句かかんでいいね、はい、事務局0774783002、
はい、3002ね、
はい、0774783002、
はい、
わずか町役場まちづくり応援課ということで、はい、ウェブでもあの紹介してるページあるみたいなので、はい、よかったら皆さんあの、茶研郷祭りですね、
あ、
で調べてください、
はい、
あ、なんと、11時半から20分間、花火大会もあるらしいですね、
そうですか、
はい、これ面白そうですね、うん、野外ステージでは、多彩なプログラムを開催と、
はい、
あ、茶畑ウォークっていうのもあるらしいですよ、
あ、ね、まあ、前一遍やってましたね、
はい、
何回かやってまし
たね、僕一回ここでね茶摘み体験したことあるんですよ、
う
ん、
そうでしたね、
多分このお祭りやったと思うんですけどね、
あ、そうか、僕も一回は確実に取材行ってます、
そうですね、はい、あとスタンプラリーもあるそうですね、公共交通でいうと、JR 関西本線の鴨駅、
はい、
鴨駅から、わずか町原山行きの奈良交通のバスがあるらしいんですけど、それで約15分で、バス停わずか山の家っていうところに、まあ、着くらしいです、
ああ、そうですか、はい、
でそっからあ、お祭り開催時間中は全てのバス停から無料でご乗車いただけますと書いてますね、
はい、
はい、まあ、あの最寄りの駅は JR 関西本線の鴨駅で、
うん、まあ、ちょっとそっからあるんですよね、
そっからまあ15分これ多分バスで行けるのかな、
うん、
ちょっとここら辺が分かんないですけど、まあ、詳しくはウェブで調べてくれたらいいと思いますね、はい、
そうですね、
あ、で松井さんのお手紙ちょっと読んでみますね、
行きましょう行きましょう、はい、
はい、今年度も宇治茶の宇治茶の主産地わずかで令和7年度わずか町の、茶源郷祭り会場にて、
うんうん、
わずか茶会を開催する運びとなりました、
はい、
講師ともお忙しいとは存じますが、ご家族お友達をお誘い合わせで日本茶のふるさと、
はい、
宇治茶生産の景観をめでながら、
はい、
お茶を楽しむひとときをお過ごしくださればと、わずか茶会のご案内を申し上げますということでございます、わずか茶もグローバルになりましたが、うん、私はまだわずか茶の普及活動をしています、
もう頑張ってると思います、
という、はい、松石さんですね、うん、日本茶 インストラクターの松井さんから手書きの、あのお手紙もいただきました。僕ねちょっとここであのわずか茶と最近実はつながったことがありまして、うんうんうん、あのまあ、スイスでですね、うん、あのわずか茶の、まあ、お茶の農家されてる方が、うん、あのスイスに、まあ、旅行に来られてて、でその方を、うん、スイスで案内したのがあの僕のパートナーさん、あのつぐみさん、
あそう
今年の、まあ、8月か7月か9月かちょっと分かんないですけど、
個人旅行をしはった
んかな、個人というか多分ね、そのなんかちょっと農協っぽいような団体で来られて、はいはいはい、でその時に、うん、実はちょっとあのわずか茶をいただいたんですよね。
お土産にくれはった、
はい、で、はい、それをいや違うんですよ、お土産じゃなくて、要はあのわずかの方で、まあ、それお茶の農家の方なんで、あのやっぱスイスでも わずかのお茶を飲みたいということで、わずかのお茶をティーパックに入れて何個もこうなんか持って行ってはったらしいんですよね、はい、でそれをまあ向こうのスイスで、あのスイスの水で飲まはったんやと思うんですけど、うん、なんかその時のお茶がちょっと余ったから、うん、あのまあ乾燥してるお茶なんで、そんなに、はい、あの荷物にもならないんですけど、それをまあ、あのいただいて、ま
あ、ガイドさんにあげ
る、そうガイドさんにもらって、でそれを僕が日本で飲んだっていうことで、なんか逆輸入みたいな感じでね、今わずかのお茶
長い距離で、
はい、家でだから9000キロ9000キロですから1万8000キロ、
そうですか、でもまたちょっと用になったんちゃいますか、
はい、
距離で用になったんちゃう、
ああ、いや美味しかったですよ、あのいやさすがわずかの
お茶やな
と、慣れて、ね、慣れて、でね やっぱりね水出しが美味しかったですね、
あ
のあんまりその熱いお湯よりも、うん、まあ、水出しとはちょっとあれやけど、例えば60度ぐらいが一番いいんじゃないかなっていう、渋みも出ないし、でなんせ甘いですよね、本当、うんうん、わずかのお茶はもう、まあ、日本一、まあ、静岡のお茶とか有名なお茶もいっぱいありますけど、やっぱ、はいはい、京都のわずかの茶がうまいなっていうことは僕は言いたいです
ね、まあ、これもちょっとちらっと書いてありましたけども、うん、本来その宇治茶中はまあほとんどわずかのお茶なんですよね。
そうなんです
よ。ところブランドになると宇治茶になってしまうということで、ちょっと残念な意味も含めて、うん、宇治茶の主産地とか、
そうそうそう、今ねお手紙に書いて
ましたけど、うん、そういうふうに茶と書いてあるのがね、はい、この松井さんの無念の気持ちというんです
けど、そ
う
で、だから僕らはその気持ちを組んで、うん、もう宇治茶とは言わずに、はい、まあ、もうできるだけわずか、
はい、そうですね、
わずか茶と、うん、ちなみにわずかってあの和食の和に束と書いて、はい、
そう
これで和図かって読むんですよ、はい、ちょっと、ね、読みにくいのはちょっと、まあ、宇治の方がまあ読みやすいかなとは思うんですけど、うん、まあ、もう
和室とかだけと違って、はい、これも調べたことないから断言はできませんけども、
はい、
宇治のお茶ってまあいろんなところから入ってるっていう噂もありますね、
あ、なるほどね、
うん、まあ、滋賀県とかちょっとそんなことはね、これはあの噂の段階ですけどもまあ、このわずか
の段階ね、わかりました、
まあ、そんなことがあります、
はいはい、松石美代子さんありがとうございました、
いつもありがとうございます、
皆さんもよかったら11月2日日曜日ですね、令和、ね、はい、7年度わずか町の茶元号祭りですね、はいはい、テーマお茶でつながる地域の和ということで、
はい、問い合わせしてから行ってくださいね、
そうですね、はい、あの屋台とか、うん、お茶の体験コーナーなんかも会場ではあの、ね、出るみたいですね、
交通の便もあります
ので、そうですね、はい、あとこれなんか別のこんなパンフレットもいただいてるんです ね、はい、はい、あ、これか、わずか茶の茶会ですね、はいはい、グリーンティーわずか前広場が会場ということでございます、はい、あ、要予約なんですけど、煎茶抹茶を楽しむお席っていうのもあるらしいですね、煎茶300円、抹茶700円でともに、茶菓子付きですね、日本茶インストラクターがご説明しながら、はい、入れたてのお茶を気軽に楽しんでいただきますということです、
たまらんね、
はい、まあ、お茶の季節ですから、
はいはい、
まあ、またお茶を僕らも楽しみたいなと思います、
はい、
はい、松井さんありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、以上でございます
ですね、
はい、あの、はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
ね、
えということです、
今日も長くなりました、
そうですね、ちょっと遅くなりましたが、うん、この後僕らもお茶飲みながらあの昼飯食いたいと、ね、食べたいと思います、はい。